皆さん、こんにちは。ドイツからリナがお送りしております。私は普段3人の子供を育てながらですね、発信としてはおむつなし育児とか、あとはまあ子育て、海外で子育てするみたいなところを、いろいろインスタとかスタイフとかで発信しています。今日は、あ、おどっち来てくれた。今日はですね、私、日本語補習校っていうのが、まあ、世界各地に点々とあるんですけども、そこの、3歳児クラスを4年、担当、今4年目なんですね。で、担当させてもらって、いろいろ見えてきたことと、まあ、やらない選択をしたときに、さらにちょっと、そうね、自分の意見が、固まりつつあって、人と話してると自分で思っても見なかったとか気づいてなかったことって出てくるんだなと思って、ここで、こう喋りながらですね、自分の考えをちょっとずつまとめていこうかなという感じでライブを始めました。なのでまだ全然まとまってないかもなんですけども、昨日私ストーリーズでちょっとね、補習校のことを書いたんですよ。で、今この3年間まるまるやってきてなんですけど、その3歳児のクラスになって、ね、学年最初はね、みんなまとめて、なんか、幼稚園みたいな一クラスだったんですけど、まあ、一時期ちょっと人数が多くなってきたり、その発達段階によってね、できることが変わってくるのでっていうことで、一応なんか年齢分けされて、そっから私今4年目みたいな感じなんです。で、ただこれすごくいいきっかけで、来週からね、私が見る生徒がね、1人になったんですよ。で、これがまあ10人とかね、それぐらいいたら、あんまりこういう考えるきっかけにはなく、ひたすら一生懸命やってたかもなんですけども、そう、もう1人の子がね、もうそもそも2人なんですけど、これ私が悪いだけじゃ、悪いんじゃなくて、やってる学校側なので、私はただ雇われてるだけなので、別に集客しなくてよくって、やってくださいって言われてるから、先生をやってるので、いつでも、辞めたいと言ったら、辞めれるというか、まあ、辞めさせてくれないんですけどね。そういう状況でやってて。で、子供が2人、秋から見てたんですけど、その一人の子さんが家族で日本に半年ぐらい帰るということで、一人になっちゃったんです。で、その一人が誰かというと、結構、うちの近所に住んでるお子さんで、ママ友でもあったりして、で、わざわざね、45分、50分ぐらいかけて、フランスの国境を越えて、補習校に今行ってるんですけど、それの、なんかやって続ける意味とですね、あと日本語補習校っていうのはそもそも、なんていうのかな、1年生からね、教科書を使って、で、日本語にひらがな、漢字、カタカナとか言って触れながら、なかなかこう、日常会話では難しくて、お家でね、お母さんたちが日本語を教えるっていうのがすごく難しいんですよ。で、日本人の純家族、お父さんお母さんも日本人であったとしても、日本語を学ぶっていうのは会話だけでは全然無理なんですよ。日常会話なんて、まあ2年生ぐらいの知識があれば普通に喋れますけども、やっぱり熟語とか慣用句とか言い回し方とかね、形容詞とか、いろんな言葉のバリエーションを広げて、ちゃんと日本語をね、読んで書けるっていうところで、理解、読解するっていうところまで来るには、すごく関わりが必要になってきて、で、そういうところの足りないところを、補習校が、頑張って教科書に則って、日本のね、なんかあるじゃないですか、教科書なんちゃらこうちゃらみたいな。それに則って学校の先生たちがするんですね。あ、ラサール。石井さん、こんばんは。はじめましてかもしれません。で、 そういう感じでやってるんですけど、この幼稚園っていうのは、おそらく強制的でもなく、まあ、ただただ上のお姉ちゃんたちが小学校とかに行ってる子たちを、まあ、待たせてるんだったら、どうせなら日本語に触れ合える幼稚園みたいなのがあったらいいかな、みたいな感じであると思うんですけども、ね。で、よく見ると、ミギーさんなんですね。え、何ですか？ミギーさん、どういうこと？ラサールさんがですか？あ、右から来た石をただ右へ受け流したチャンネル。あ、なんかすごい。あ、ラサールミギーさんなんですね。石じゃなくて。面白い。へー。面白いですね。ありがとうございます。回れ右。はい。それでですね、人数が少なくなったからこそちょっと考えて、そもそも1年生からの日本語教育は私はすごく海外にいたとしても、ハーフのお子さんだったとしても、まあルーツでね、血にね、日本人の血が流れているっていうところから、お母さんが母国語が日本語とか、お父さんが母国語日本語とかいうならば、やっぱり子供たちにも、海外に住んでても日本語に触れるっていう、で、勉強するっていう機会を与えるっていうのはすごく大事だと思ってるんですけど、幼稚園でそんなに一生懸命やらなくちゃいけないのかと言われると、私がやってるの3歳児クラスでですね、そんなに必要性をちょっと感じなくなってきたんですよ。っていうのも、体験でね、本当に幼稚園来れるかみたいな感じで来られては、あ、無理でしたって帰っていくご家族の方とか、あと入学はしてみたんだけど、全然集中できないとか、どうしても平日は皆さん現地の幼稚園行ってるから、土曜日の開催になるんですよ。で、同時で、小学校と幼稚園と同じ場所で、同時でね、クラスに分かれてやってるわけなんですけども、その1週間7日間あるうちのね、せっかくの週末の土曜日の午前中を潰して、3歳児の子を、そこに連れてくる意味って本当にあるのかなって思って、で、小学校までに3年間もあるんですよね、幼稚園の時期が。その3年間、ここにすごく、時間を費やすよりは、私はそこのご家庭で、お父さんお母さんたちと、日本に触れ合う時間を作るとか、なんかもうちょっと親との関わり方を増やした方がいいのかなと思うのも一面あって、でももう一面はやっぱり補習校に来ることで、お母さんがね、一人で子育てを海外で、まあ、お父さんもいますけどもね、海外でしないといけないっていうところから少し解放されて、他のお母さんたちと交流ができて、いろんな情報が取れるっていう場でもあるので、まあ、どっちもどっちなんですけど、ただ、3歳児での、日本語を入れていくっていうのは、私がやってることは別にひらがなを書かせようとしたりしてるわけじゃなくって、運筆ができるように、こうね、鉛筆を持つとか、糊を使うとか、ハサミを使うとか、まあ日常的な動作の少し延長的なことをして、10分、15分ぐらい椅子に座ってちょっと集中する時間を作るみたいなことをやってたり、あとは、日本の童謡を歌ったりね、リトミックをしたりとか、あと日本の絵本を読んだりみたいな感じで、まあ今75分ぐらいやってるんですけど、それをこうやるのって、まあ極論言うと家でできることをやってるみたいな。で、まあお母さんたちが一人でやると、まあそれは大変だから、じゃあそれを代わりにね、私が先生としてやった方が子供も言うこと聞くっていうのもあると思うんですけど、なんかそこのなんか時間を、本当は親子で関わり合える時間なのに、補習校に来てまで私がその時間を奪う必要はないなと思ったりですね、まあ学校の教室を借りるのにお金が必要であり、 で、私を先生として雇うのにも、まあ、多少なりとも、まあそんなにたくさんもらってないですけども、多少なりとも、お金がかかっているっていうところで、運営をしている人たちから見ても、その生徒がね、減ってしまうというのは、すごい痛手になるので、一旦、本当に必要かどうか、やりたい、なんか運営のね、校長の人たちはやりたいって言ってるからやってるんだけど、やりたいっていうのと、本当に必要性があって需要があるのかっていうところは、やっぱり別軸だと思うので、そのご家庭に入って、もし私が今後できるとすれば、先生っていう立場ではなくって、0歳から幼稚園や小学校に入るまでの家庭教育のあり方をアドバイスする、先輩ママみたいな感じで、ボランティアでね、集まって、どうせ学校にいる保護者の方たくさんいるから、そこで保護者の方と交流しながら、お家でこういうことができるよ、みたいな話はした方が、そのお子さんが今後日本語に触れていってお勉強をし始めるっていう準備が、整うんじゃないかな。家で整わした方がいいんじゃないかな、なんて思っちゃったので、一旦、ちょっと私はね、春の3月、一応ね、そう、これ、日本語の補習校なので、春からスタートするっていう感じなんですけども、現地の方はね、9月始まりなので、まずはそこがちょっとややこしかったりして、で、その3歳の子供たちがね、9月ぐらいにだいぶ乱れるんですよね。っていうのも、9月に、現地での集団生活が始まるからなんですよ。3歳のお誕生日になった時とか、まあ、新生活が9月から始まるみたいな感じで、すごく生活リズムがこう乱れた時に、週末をね、潰して、週末の土曜日の午前中を潰してまでもお金を払ってくる意味で、しかも場所を借りてやってるから、そこの場所のものをね、幼稚園の教室なので触ってはいけないとか、壊してはいけないとか、なんか、あれしちゃダメ、これしちゃダメみたいな感じ。結構、お母さんたちが、精神削りながらやってるので、その必要性が本当にあるのかなって思った時に、今考えると、まあ、人数も一人になっちゃったし、とりあえず今は、そんなに必要性ないかなとも思ったんですね。で、ただ、来年の4月以降に、なんか、噂話によると、10人ぐらい入りたいっていうお子さんたちが、控えているっていうことなんですけども、でも入りたいっていうのと入れるような状態にあるのかとかね、お母さんたちが本当に、通えるのかっていうのは、やっぱり、お金とかも関わってくるから、また別の問題であって、で、そうなった時に10人全員入るとは保証できないですし、途中でね、やっぱり必要性がないと思うからやめますっていう方だっておられるんでね、なんかそこら辺の見極めってすごい大事だと思いますし、なんか私はそこでこう、上からのルールとかで、こう先生としてもこれをやらなきゃいけないとか、これはやっちゃダメとかね、いろいろあって、私はもっともっと塗り絵とか絵の具を使ったりすることとか、いろいろやりたいことがたくさんあるんですけど、やっぱり場所を借りているからにはね、制限されてるんですよね。なので、ちょっとできないことも多かったりすると、もうそれだったら私、一応ドイツでね、個人事業主っていうことで登録もしてるし、こっちで、こう、やりたいことを、やりたい風になんか、こう、協会とかってやっちゃうと、やっぱり、法律とかに関わってきてね、この日本語補習校っていうのも補助金をもらってるからには日本の政府とつながって、いろいろ、まあ、やらなきゃいけないことがすごくたくさんあってですね、年に何回授業をやらないといけないとか、なんか人数がどうのこうのとか、なんかいろいろあるんですよ。まあそういうルールがあるから、補助金をもらうとすごい大変なんですよね。なんか報告しなきゃいけないとか、理事を作らないといけないとか、もうなんか こう何々しないといけないことばっかりなんですよ。それだったら自由にそういう補助金がない状態で私はやった方が気楽だし、お母さんたちとも交流したいなとも思うし、なんか私がやりたいことは子供と関わり合うことだけじゃなくて、その育てているお母さんたちと意見交換して、もっと子供たちってこういう伸びしろあるよとか、発達、今の発達段階だったらこういうことができるよみたいなのは、まあ自分の子供たちを3人育ててきた中、プラスこういう補習校でのね、お子さんの関わりを見させていただいて丸々3年間やってきたので、結構わかるんですよ。で、今のお母さんたちに足りないのは、本当になんか交流であったり、なんか生の先輩ママからのちょっとしたアドバイスだったりするんですよね。で、なんかどうしても子供を育てよう育てようって一生懸命になるあまり、特に3歳児とかって本当に成長する段階のぐいってこう自分でできるが増える時期なんですけど、お母さんたちがちょっと子供をね、あまりにも腫れ物に触るような感じで、何でもやっちゃう傾向が多いのかなと思うんです。で、忙しいママだったら全然いいんですけど、一人っ子のお母さんでお家にずっといるみたいなのって、なんか、手が届いちゃうんですよね、子供に対して。手が届いちゃうからやっちゃうんですよね。で、やっちゃった方が、自分がやった方が早いとか、そういうのがあるので、なんか、で、子供もそれに慣れると、こう黙っとけば勝手に服が着せられてるみたいな王様状態になっちゃって、なんか、何もできない子供になるんですけど、なんか実はね、子供がたくさんいる家庭だったり、お母さんお父さんがどっちも働いているみたいな感じだったら、結構ちゃっちゃとね、一人でできちゃったりすることもあるので、そういうのも、なんかね、こう、手がたくさん、あり余ってるからやりたい気持ちはあるんだけど、やりたい気持ちがあるからこそ見守るっていう方に3歳ぐらいからはね、できるととってもいいんだよっていう、そういう知識をね、子供たちを、私が子供たちと関わるんじゃなくて、お母さんたちと関わりたいなっていうのが正直今ありますね。ね、そう、やっちゃうのは本当教育上良くないですよ。うん。で、サービス業化してはならないジャンルが教育。あ、うん、なんかわかるわかる。ね。そう、ちょっとうまく言語化できないですけど、わかりますわかります。そう、だから、おむつ外し一つにしてもそうだけど、なんだろうね、ボタンが一人でできるとかね。靴が自分で履けるとか、あと1キロ2キロぐらいだったら普段普通に歩けるとか、そういう能力が子供たちには備わっていることを、あまりにも今のとか言ったら怒られますけども、私が関わっているお母さんたちで、そういう方々もいたりして、まあ、もちろんたくさん歩かせているお母さんたちもいるからね、全部こう今のお母さんたちはとかは言えないんだけども、知らないお母さんたちもいて、で、やっぱり補習校に来て私がね、授業でこんなことやりましたよとか、こんなことでやりましたよって言ったら、結構なママたちが、え、うちの子こんなことできるんですかとか、結構そういう反応があるんですよ。で、いや、めっちゃできるから家でやらせてよって私は正直本音のところ思っちゃったりして、全然ね、見えてないというか、できる能力をね、お母さんたちがこう奪っちゃってるところがあって、すごいもったいないなとか思うので、それをまあ私は今補習校で子供に直接関わってやってるっていう状況なんですけど、でも、もうちょっとそれをお母さんたちに教育というか、こう伝えられると、補習校のたったのね、1時間ちょっとだけじゃなくて、お家でも こう、教育することができるので、なんか全部お母さんがやって、それはそれで楽なんだけど、その子の成長を今後見ていった中で、それってすごいマイナスなんですよね。なんか、それってただ母親がこう時短でやってるみたいな、手間暇かける場所をちょっと間違ってるというか、うん、そこに手間暇かけなくてよくって、子供の成長で今後、どんどんどんどん自立していく子供を育てるからには、ちょっと一歩手を引いて見守るっていうところが必要なんですよね。で、0歳児の赤ちゃんは、とにかくね、たくさん手をかけてあげていいんですけど、もう2歳ぐらいで歩けるようになるくらいかな。だから1歳ぐらいですよね。そっから、ちょっとずつちょっとずつ手先の器用な、手仕事というかね、できるっていう面で、まあ、例えば、モンテッソーリの教育とかはすごくいいと思うし、シュタイナーだったり、でそういう勉強も私自身も全然まだまだわかんないので、いろいろ知ってる方に教えてもらったら、もっともっと、アドバイスできる人になれるのかなと思いますし、なんか、急に幼稚園に行ってね、文字が書けるとか言うよりも、もうなんかおむつが外れるのと一緒で、本当に細かくちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃな積み重ねから文字が書けるようになって、その文字が書けるだけじゃなくて読めるようになって、読めるようになったら意味がわかるようになって、で、それが書けるようになるみたいな、そういう発達段階があるので、長いスパンで見たときに、お母さんたちがいかに手放しができて、本人たちの発達をこう信頼できるところにまでいけるのかなっていうところは、私が直接子供に関わるんじゃなくて、なんか今の段階でお母さんたちと関わりたいなと思ったりしてですね。なんかそんな中で、私は今のアカウントをね、トイトレを進めないおむつの先生って言ってますけど、もうちょっと視野を広げて、まあ、0、3時の、うん、お家の子育て、ちょっとモンテッソーリの人たちがやってるのと似た感じになるけど、まあ、なんか独自の、まあ私は一応リナイズムと呼ば、巷では呼ばれているので、なんかリナ塾的な感じでね。で、いいものはいいとして捉えて、モンテッソーリも捉えるし、やるし、シュタイナーもやるし、みたいな。なんか、おむつなし育児的マインドもあるし、みたいな。なんか、全部いいとこ取りみたいな感じで、なんか、そういうコミュニティ、そういう発信を今からするのはいいのかなと、こうアカウントのあり方を今一度考えたり、私が今この現地のママさん、海外に住んでるママさんたちのリアルで会えるママさんたちにできることは何なのかなっていうのをすごい考えるきっかけとなったのが、まあこの今の私が4年目やってる補習校の生徒が一人になっちゃいましたっていう、そこからなので、ちょっと、まとまってないところから、ちょっとずつまとまってきたかなと。こう、言語化するってすごい大事。ね。うん。あ、例えばだけど、何ですか？おどっち何？喋りますか？喋れるんだったら上に上がってくる。その方が早かったり。ね。あ、そう、そうなんだよ。字が読めるようにね、靴紐結べるとかよっぽど大事だよね。本当にそう思うの。うん。そう。とか、目を合わせて、大人の、なんか、言うことを一生懸命答えるとか、お手伝いをしようとする姿勢があるとか、で、本当に、今私が幼稚園でやってることって、なんか、ワークとか歌とかなんだけど、でも、実はね、ところどころでね、一人でお片付けができるとか、一人で紙をね、何枚かやったワークを揃えるとか、シールを自分で、なんていうのかな、シールを剥がして貼るとか、そういう細かい作業だよね。うん。 あと、そう、昨日もね、私たちが片付けしてたらね、おとといか、椅子をね、こう、机の上に乗せるっていう作業を大人を見て真似しようとしてくれたりして。で、それを危ないからって言って、子供を、あーとか言って手伝うんじゃなくって、最後までやらせてみるっていう。で、そういうのを見守るっていうのを、私がいると、結構お母さんたちも手を止めてね、見守ることができたりするんですよ。で、あれ多分ね、私がいなかったらお母さんが、あーとか言って、やっちゃってたと思う場面なんだけど、私が、うん、やってみてって、こうだよ、こうだよ、とか言って、こうやってね、こうやってね、って、教えてあげたら、子供たちその二人がね、一生懸命重い、だけど、しっかりした、幼稚園の椅子をね、机の上に乗せるっていう作業までやってくれたり、そういう作業を、うん、本当に作業だよね、なんか。うん。そういうところから、知恵って湧いてくるし、そういうところからやろうとかできたとか、自分もやりたいっていう集中力が生まれてくるので、なんかそういう関わりをしたいし、家で、私はたったの週の1回の1時間ちょっとだから、そういうのをね、お母さんたちが経験させてあげる環境を整えることをするには、私はね、直接家に行けないから、お母さんたちにね、こういうふうなことをしたらいいよっていうアドバイスをした方が早いのかなと思いました。はい。例えばだけど、どちらかというと自己管理能力、役目を与えた方が誇らしげな顔をするのに。そう！ほんとそう！そうなんだよ。だから一つでいいんだよね。ゴミとか、鼻を噛んだゴミとかを、あ、ちょっとこれ、ゴミ箱に捨ててきて、とか、あ、これ持ってきて、とか、新聞のね、中に入った、新聞受けに入ってる新聞、ママのために持ってきてよ、とか、ちょっと疲れたからちょっと肩叩きしてよ、とか、そういう関わり合いですよね。そういうことをしてると結構、やろうっていう、やる気の出る子供たちが増えると思うんですよ。ね。上がる？今、からスーパーうろうろ、それはやめとこう。それは迷惑だね。ね、またの機会に喋りましょう。もう、ね、そろそろ30分になったので、ちょっとこんな辺で、ちょっと海外での日本語育児を、日本語教育をしながら見えてきたことみたいな感じでちょっとアウトプットさせてもらいました。ちょっとこれを、あげるときに、そうだね、タイトル何しようかな。日本語補習校の生徒がついに一人になっちゃったみたいな、そこから見えてきたことみたいな感じで書こうかなと思います。ということで、おどっち聞いてくれてありがとうございました。はーい。ではもうすぐね、日本も、8時になると思うので。え、何？全然話変わるけど何？切っていいですか？この続きはまた DM で話変わって。連絡よろしく。また、おどっち喋りたかったらコラボしましょう。はい。はい。じゃあね、ありがとう。さよなら。